Jam the world. Breakthrough. 武田健はライブでお送りしています JAB ジャムザワールド。今夜のブレイクスルーのテーマは日本の知的財産特許の審査と活用の格差です。まあ、産業の競争力を維持するためにはもう欠かせない知的財産特許を審査する日本の審査官が今減少傾向にあるということです。中国では今だいたい6000人ぐらい審査官がいて、2016年にはこれが倍に増える計画があります。アメリカでも毎年500人ぐらい増員されていて、まあ、これは日本の4倍近い規模だということです。他にヨーロッパの国とか韓国でも審査官の数というのは増やす傾向にあるんですが、まあ、世界的に特許の審査体制はそのように強化されているという実態です。まあ、審査官の人数は特許の出願数と正比例するというふうにも言われていますが、日本でこの審査官の数が減っている傾向とその世界のとの間で格差が開いているという実態をどう見ればいいんでしょうか。今夜はこの問題を知的財産の活用、それから特許ライセンス案件に詳しい弁理士でアメリカのニューヨーク州の弁護士もでもあられる龍神国際特許事務所の代表龍神義彦さんと考えます。龍神さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
まず基礎的な部分なんですが、
はい、
特許ってそもそも何なんでしょうか。
そうですね、はい、特許、名前はね聞いたことあるかと思うんですけれども、はい、なかなか難しいですよね。一言でいくと、はい、新しい技術的なアイデアなんですね。
技術なんですね。
技術なんです、はい、技術のアイデアなんですね、はい、でその特許がどうしてその認められるかというと、はい、まあ、誰かがその新しい、そして世の中に役に立つ技術アイデアをですね、はいはい、まあ、世の中に発表してくれた人にですね、うん、まあ、その見返りとして、
なるほど、
ある一定期間、まあ、独占させてあげましょうと、あなただけにその技術を使わせてあげましょうと、うんうんうん、まあ、それがまあ特許というもんですね。
ご褒美ということですね。
ご褒美ですね、まさしく。
例えばどういうものがあるんでしょう、特許っていうと。
そうですね、いろんな分野があります。例えば新しいがんの薬とかもありますしね。ほうほうほう、まあ、半導体だとか、うんうんうん、まあ、今一番問題になっている、まあ、スマートフォンのですね、はい、特許とかですね。
なるほど。
もう、いろんなセンサー万別ですね。
アップルとサムスンの間で訴訟合戦になってるやつですね。
そうですね。
あとお餅の切り餅、はい、あれも特許ですか。
特許ですね。
どうするとよく焼ける、うまく焼けるかみたいな、
新聞にね、出てましたけど、はい、いわゆる切り方ですよね。佐藤の切り餅さんの特許と相手方の会社のその特許の切り方がですね違ったということでですね。
ということはこの特許が誰にどういうふうに認められるかによって、もう企業にとっては一大事なわけですね。
そうですね。
なるほどね。
その特許をまあ取得すればですね、はい、その技術を自分の会社だけが独占できて、
なるほど、
商売できると、うんうん、商売自体を独占できるということで、まあ、使い方によっては非常に有力な武器になる
ですよね。売上そのものを左右するということで、はい、でこの特許の審査なんですが、はい、今日本にはこの審査官というのはどれぐらいいて、はい、どんな役割仕事をしてるんでしょうか。
そうですね、今、1700人ぐらいいらっしゃると
1700、
はい、言われております。それで、
まあ、何をしてるんでしょうか。
何をしているかと言いますとですね、はい、特許というのは特許庁に、まあ、紙で明細書というものを書いてですね、はい、出願するわけなんですが、はい、特許というのは出願したらすぐ特許になるわけでもないんですね、
うんうん、
いわゆる新しい技術じゃないと特許にならないし、はい、ある程度今までの技術よりも高いレベルの、はい、技術じゃないと特許にしてあげませんという法律になってます。
なるほど。
ですから審査官の一番重要な役割はですね、この今出願されてきた発明が果たして新しいものかどうか、そして今まで従来からあったものと比べてかなり程度が高いものかどうかと、そこを審査判断するというところも最大の職責ですね。
1700人でだいたい年間何件ぐらいの出願を審査してるんですか。
そうですね、今日本は年間34万件ほど出願されております。
とだいたい1人年間200件ぐらいですかね。
そうですね。
これは多いんですか。
多いですね。
もう多い、
多分机の上にですね、うず高くノルマがですね、うんうんうん、積み重なっていることだと思いますね、うん、しかもその毎年積み残しっていうのは多分あると思うんですよね。ほうほう。ですからかなり対価がありますね。
だいたいこの審査期間っていうのは 長さはどれぐらいかかるんですか。
はい、そうですね、日本の場合出願してからその審査してくださいという請求を出すんですけども、うん、その請求を出してから今は統計的に26ヶ月ほどと言われてますね。ですから2年
ちょっ と
、うん、ですから2年ちょっと待たないと審査してくれないということですね。
これ遅くないですか。
遅いですよね、
これ
はまあ特許の、まあ、世界の、ね、最大の問題で、その最近特に技術というのはライフサイクルが短くなっているんですね、はい、ですからそして商品のライフサイクルも短いので。
そうですよね。
ですから例えばスマホが出た時に、はい、さあ我々の特許でこの自分たちのスマートフォンをですね守りたいって言った時にまだ審査できてませんと、特許になってませんと、うん、それが一番問題なんですね。で特許になりましたと言ってきた時にはもうその、通信技術は我々のスマートフォンで使っていないということになって、その実際にその商品が出る時とその特許の、タイムラグがあるということがもう最大の問題ですね。
ただ資料を見るとですね、この2004年度大体9年ぐらい前からさすがにちょっとこのスピードアップしないといけないということで審査官を増やしていこうという取り組みがあったみたいなんですが、はい、スピードがそれで上がったんでしょうか。
そうですね、これは結構特殊な事情がございまして、はい、特許法が一つ変わったせいでですね、2004年から5年ほどですね、特に特許庁さんの審査の負荷が高くなった時期がございまして、
なるほどなるほど、まあ、一時的に、
ね、はい、一時的に、はい、まあ、それがもう予見できておりましたので、うんうん、ですからまあ臨時でですね、はい、まあ、10年間の任期付きで、審査をやってくれる人を世の中から公募したんですね。はは。で私の友人なんかもですね、まあ、特許事務所で働いている、まあ、弁理士じゃない方がですね、はい、10年間その任期付きで審査になれば、うん、うまくいけば弁理士になれるということで、うん、応募しましてですね、特許庁行きましたね。
はい、弁理士になられたんですか。
なった人もいます、はい、
この先ほどの1700人いて大体年間に34万件こなしていると、はい、それから26ヶ月っていうスピード、はい、これは他の国と比べてどうなんですか、はい、体制とか審査期間の長さでいうと。
そうですね、まあ、そのニュースにも書いてましたけども、はい、特に最近中国がですね、はい、まあ、異常にその特許の出願の数が増えてます。
何件ぐらい
出てきて、ですね、はい、日本、あ、中国はですねなんと今52.6万件、2011年度出願されてるんですね。
これは中国の中で中国の企業が出願する件数、
それだけではないです。
ない、
はい、ですから日本企業も中国に出しますし、アメリカの企業も中国に出す。
なるほど、
まあ、それだけ中国の市場がすごく重要視されているということですね、うんうんうんうん、ですからまあ中国で偽物大国と言われてますけども、はい、今はまだその中国で特許を取ったとしてもすぐには使えないかもしれないけれども、うん、もう先んじてですね中国で特許を取っておかないと、はい、後で中国企業にその技術を特許取られてしまったらですね、
なるほどね、
中国でもやられてしまうと、で中国でビジネスができなくなってしまうと、うんうん、それを恐れて日本企業アメリカ企業がですね一斉に中国に出願しているという状況ですね。
アメリカや韓国も割合で言うと日本より多いんですか、審査官の数っていうのは。
あ、審査官の数はですね非常に多いです、はい、中国はですねなんと今、6000人
で1万2000人増やすと、
はい、倍に3年間で倍にするということですね。
アメリカや韓国は何人ぐらいなんですか。
アメリカはですね7800人ですね。
日本より全然多いですね、
はい、日本の、まあ、6倍ぐらいですかね。
韓国も結構いるんですか。
韓国は大体日本と
同じぐらい
ですかね。
審査の期間っていうのはどうなんですか、他の国と比べて、
は
い、
審査の期間は他の国もやはり悩んでましてですね、はい、やっぱり同じぐらい2年以上はかかってますね、
うんうんうんうん、
だけど日本の、まあ、審査の非常にいいところは最近特にですね特許庁さん頑張っていらっしゃるところは、はい、例えば早期審査制度っていうのがございまして、
はい、
実際に私のこの技術特許技術がですね使われていると使っている、そしてその外国にもその技術は使っている、
はい、
あるいは私の会社は中小企業だとかですね、はい、そういう要件が揃った時には、優先的にですね審査をしてくれるという早期審査制度というのができたんです、
うんうん、
その審査制度を使うとなんと今 1.7 ヶ月で審査してくれると。
じゃあみんなこれ使うんじゃないですか。
あ、そうですね、でもこれを使うためにはですね、
はい、
自分のその特許発明がですね実施されてる というような状況説明書を書いてですね、登記書に出さないといけないと、うんうん、いうことで、まあ、全部が全部出せるわけではないですね。
状況説明書というのは作るの大変なんですか？
いや、実際にその発明が実施されてないケースの方がやはり多いと思うんですよね、ですから実施されているということを、まあ、いわゆるちゃんと、まあ、立証してですね、紙に書かないといけないというところが、まあ、少しハードルは高いと思います。
日本の審査官の数っていうのは増えていない、減ってるんですね。
そうなんですね。やはり
どれぐらい減ってるんでしょうか？
先ほどのその10年間のですね、任期付き審査官がもう順次その5年間の次元立法だったものですから、はい、500人で打ち止めになっちゃったんですね。ですからその10年がちょうど今切れる時期になってきてますので、うん、ですから徐々に毎年減っていくと。それで、最終的には1200人ですかね、2018年以降はですね、うん、1200人体制に今戻ってしまうという状況ですね。
出願件数はでも減らないですよね。
出願件数は実はですね、これがまあショッキングなことなんですが、はい、5、6年前と比べて、はい、日本の国内の特許出願件数が 20% 減ってるんです。5、6年前はなんと42万件出願されてたんですけども、は
い、どうして減ってるんでしょうか？
これはですね、いくつか理由があります。はい、一つはですね、今まで日本の特に大企業さんはですね、はい、あまりその取捨選択しないで、うん、研究所でですね、新たなテーマで研究したものをすべてとりあえず日本に出願しようと。
なるほど、片っ端から。
はい、よく言われるのが、ボーナス欲しいんだったらですね、半年に1回論文とですね、特許を出願しなさいというような会社も極端な例ですけどもあったんですね。ですからそういう出願の中にはもう古い技術とかですね、今もうこれを特許取ってもしょうがないようなですね、特許があって、その反省がありました。ですから不要なものを出しすぎていたということだったんです。だからで逆にですね、最近はそのいい発明についてはより取捨選択して出すんだったら日本だけじゃなくって外国にも出そうと。
なるほど。
特に最近グローバル化言われてますので、ですから国際出願制度って言うんですけども、はい、非常に日本の企業さんは国内出願の数を絞った代わりに国際出願の数を今増やしてます。
あ、じゃあ日本の国内のケースが減ったのは決して悪いことと
ではないと私は思ってます、はい、
なるほど。
もちろん特許事務所さんは困ってると思うんですけども、普通の経済の観点から考えるとですね、極めてリーズナブルな判断だと思いますね。
ちなみにその日本が出すこの国際出願も含めて、はい、特許は多い産業とか業種というのは例えばどんなものなんでしょうか？
はい、これはもう明らかにですね、いわゆる電気業界、はい、電気いわゆるハイテクと言われている業界ですね、電気通信半導体とかですね、そういうところ、ソフトウェアとか、うんうん、そういったところ IT 系の企業はものすごく数を出します。
これどれぐらいの割合占めてるんですかね？
例えばですね、はい、昔10年15年前の話ですけども、日立さんはですね、はい、年間5万件出してたんです。であまりにも数が多いので、はい、特許庁からですね、そんなに出さないでくれと、うん、いうことで、特許庁長官さんがですね、あるその日立さんとか NEC さんとかたくさん出す会社を回られてですね、もうちょっとほどほどにしてくださいと、そういう時代もありましたね、うん。
は
い、
この電気通信 IT が多いっていうのは他の国でも同じ
ですね、うん、これは産業のまあ一つ特殊性で、はい、結構数が勝負というところがございます、うん。ですから一つ一つの特許っていうのは非常に権利の範囲は狭いんですけれども、数例えば100個集めてですね、それで相手とクロスライセンスをしてですね、それでまあビジネスをですね、まあ、喧嘩しないでやりましょうとかですね、うんうんうん、で数がないとそのクロスライセンスの交渉ができにくいので、うんうん、やはり数を出すということですね。
なんかニュース見てるイメージだとバイオとか、はい、ああいうのも増えてるのかななんて思ってたんですが、です
ね、バイオとか医薬品の業界の特許の出し方っていうのは電気業界と全く違いまして、はい、例えば一つの、物質がですね、これが癌に効くということが新たに発見された場合には、うん、その物質を特許を取ればですね、これはもうその一つの特許で全世界を制覇できてしまうんですね。
なるほど。
ですから大きいですね。ですから数じゃ勝負じゃなくて、はい、質の勝負ですね。
審査の違いは分かったんですが、他に何か日本の知的財産、それからその取り扱いですね、特許のに関してここを気にしないといけないっていうポイントはありますか？
そうですね、私自身いつも感じるのはですね、審査は非常に日本の特許庁さんよく頑張ってらっしゃってですね、はい、質が高いし、以前と比べてスピードもアップしているんですが、はい、残念ながらそのせっかく苦労して取った特許がですね、はい、日本でなかなか活用できない、
なるほど、
つまり使えないというですね、はい、それが最大の今の問題じゃないかなと思います。
活用の格差ということですね。
そうですね、はい、
ちょっとその辺を後半に詳しく伺えればと思います。 JA ビジャムザワールド、ニュースの先を読み解くアングルブレイクスルー、今夜は日本の知的財産特許の審査と活用の格差というテーマでこの方と考えています。龍神国際特許事務所の代表、龍神義彦さんです。龍神さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど審査の格差より活用の格差、特許の活用の格差を気にするべきだという話ありましたけど、これ具体的にどんな事例があるんでしょうか？
はい、そうですね、特許の活用って一体何かと申し上げますと、はい、その日本で例えばすごく苦労してですね、特許を取りましたと、
はい、
だけど例えば別の会社がですね、それを我々に無断で使っている、
それは外国企業も含めて、
例えば中国企業がですね、はいはい、無断で使っている、はい、だからやめてもらいたいわけですよね、
うん、そうですね、
あるいはそのやめないんだったらせめて正当な対価を払ってもらいたいわけです。
使用料、
はい、はい、それがいわゆる特許の活用だと思うんですよね、はい、
なるほど。
それがやりにくい、つまり差し止めとかですね、はい、いわゆるライセンス、適当なライセンス料を、もらうことがですね、非常に日本では交渉が難しいと。
どうして難しいんでしょうか？
はい、それがですね、例えばアメリカと比較しますと、
はい、
アメリカはそういう特許の侵害が発見されたときにですね、
はい、
その侵害の証拠を出してですね、
はい、
確か侵害してますねと、我々の特許とオタクの製品はこれは侵害してるじゃないですかと、はい、言えばですね、彼らはかなりそれを恐れますね。どうしてかというと、これその交渉がもしまとまらなければ、うん、もしアメリカで特許侵害訴訟を我々が起こすとですね、うんうん、彼らはもし負けたりするとものすごい損害賠償金を払わなくちゃいけないんです、
うんうんうん、
それも半端な額ではなくてですね、うんうん、本当に何百億円とか、しかもその、当然弁護士さんを使いますので、
はい、
その弁護士の費用がですね、裁判最後までやるとアメリカでは3億円から5億円かかると言われてるんですね。
そういう事例も過去にあった
あります。はい、ですからその裁判して負けるとものすごく会社としてダメージを受けるので、アメリカではその裁判する前のそういう有効的なライセンス交渉が非常にやりやすいんです、
ね、なるほど。予防効果もあるわけですね。
いわゆる牽制効果があるということですね。
日本はそうならないんですか？
ならないですね。日本は残念ながらですね、統計にもあるんですけれども、
はい、
まず特許権者側が勝ちにくいんですね。統計上その 20% から 30% ぐらいしか特許権者側が勝ててない。
判断するのは裁判所ですか？
裁判所です。はい、
裁判所はどうしてアメリカと違って特許権者を認めないんですか？
そうですね、いくつか また理由がありまして、当然裁判で特許の侵害問題になりますと、相手方はその特許を潰そうとしてくるわけですね。無効審判って言うんですけども、うんうん、はい、せっかくその苦労してですね、日本の審査官がきっちり審査してるにもかかわらず、無効審判で無効になってしまう確率が 50% 以上あるんですね。
お
ー。でもう一つはですね、せっかく勝てたとしても、日本で特許侵害訴訟が勝てたとしても、はい、損害賠償金がアメリカと比べて本当に微々たるものなんです。
賠償金額を決めるのは誰ですか？
これはやはり裁判官ですね。
おー、
は
い、どうしてそんなに裁判官が緩いんですか？
緩いんですね。統計上もですね、日本の損害賠償金 の平均は1億円って言われてまして、
うん、
アメリカでは通信関係だと37億円という統計データもあるんですけれども、
うんうん、
どうして緩いかといくつか理由があります、
はい、
アメリカはですね、アメリカはまた極端な国なんですけれども、エンタイアマーケットルールってちょっと難しい話なんですが、例えば車に関してですね、車のヘッドライトのところが侵害しているということで訴えて、
はいはい、
で車屋さんが負けましたといったときに、 ヘッドライトの部分が問題にもかかわらず、車全体について、
1台全部、
全部の金額についてですね、このロイヤリティ払えというのが、そういうルールが昔からありまして、まあ最近ちょっとそれはいくらなんでもおかしいだろうということで、少し修正はあるんですけども、日本は逆にそれがすごく厳格でですね、例えば冷蔵庫のいわゆる温度調整装置が侵害だといったら、本当の冷蔵庫の中のその調整装置の
部品、一部
だけについて、それが計算のベースになって損害賠償金が弾き出されますので、勢いやっぱり金額は非常に少なくなると。
他の国はどっちに近いんですか？中国とか韓国とかヨーロッパの場合は。
そうですね、どちらかというとアメリカはやっぱ突出して損害賠償金は高いと、は
い、高い、
ヨーロッパなんかはもう少しリーズナブルですけど、やはりでもドイツなんかはかなり独権者側に有利な、判決は出ますね。
に日本はかなりそれ少ない方なんですか？
少ないですね。ですから、まず勝訴できない、
はい、
で勝ったとしても損害賠償金が安い、それから自分の特許が無効になってしまう確率が 50% 以上あると、まあ、そういう、まあ30億になった時にですね、じゃあ侵害訴訟を日本でやるかっていうことですね、で多分相手方もそういう状況で特許権者は攻めてこないだろうと、まあ、足元見るんですね。じゃあもう今お金をね、いわゆる有効的な交渉でライセンス料を、紳士的に払うのはやめようと。
それってでも単純に感じると、はい、侵害したもん勝ちみたいな。
そうなんです、まさしく
受け取り、
はい、少し言葉悪いですけど、日本っていうのは昔からやはり偽物大国なんですね。中国のこといろいろクレームつけてますけども、日本ってやはり偽物大国
だったんです。例えばどういう例があるんですか？その
例えば日本は産業構造的にやっぱ電気業界なんかは大企業が複数、しかも10社ぐらいがですね、同じような部品作ったりしてるわけです、そういった中であまりにもその特許侵害をやりすぎますとですね、いやその産業、その企業の活動に支障が生じるということで、多分そういう特許の力を強くない方が昔は日本の産業界にとって良かったのかもしれないですね。
おはい、反特許カルテルみたいな感じですね、はい、
そうですね。
へ、
ですから安心してですね、日本の大企業が安心して事業活動を行えるっていうことが、実は一昔前は日本における適正な知財戦略だったのかもしれません。
それってでもこの時代、まあ、イノベーションとか言ってるのとものすごい逆インセンティブですよね。
はい、ですね、はい、ですからもう最近はですね、ご承知の通り日本のメーカーさんもですね、もう海外に進出したり、あるいはもう工場をですね、海外、中国とか東南アジアに出さざるを得なくなって、じゃあ日本に何が残るかって言ったら、もう純粋なピュアな技術とこの知的財産権、特許権しかないわけですよ、ね、そうなった時に昔のような日本はその偽物大国であっていいのかということですね。もう産業構造が変わってきてるわけだから、日本のその特許戦略を、政府裁判所を挙げてですね、変えるべきなんじゃないかなとは思いますね。
もう一つ、企業の活動がこれだけグローバル化していく中で、その国によってそのいろんな審査の体制とか基準が違うっていうのもどうなんだろうっていう気もしなくはないんですけど。
もうまさしくそうですね。
それはなんか変えようっていう取り組みみたいなことあるんですか？
ですから私のクライアントなんかがですね、例えば同じ発明でアメリカにも日本にも中国にもヨーロッパにも特許取ってていてですね、で侵害されていると、
はい、
でこれなんとかお金にしたいと言った時に、じゃあどうしましょうかと相談を受けた時に、アメリカでやりましょうとやっぱり言っちゃうんですよね。今やっぱり残念ながら、やっぱり日本で戦うよりもアメリカで戦った方が特許権者側に有利な状況になってます。ですから、それを何か、それはまさしく格差、活用の格差だと思うんですね。それをやっぱりアメリカはちょっと行き過ぎたところはありますけど、あります。ですからパテントトロールという問題がまた別にあるんですね。アメリカではその侵害もしていないのにもかかわらず侵害だと言って、皆さんが迷惑していると。だからアメリカの場合は少しアンチパテントに少しなってきてます。だけど日本の場合はそのアンチパテントすぎますので、偽物大国すぎますので、それをもう少しアメリカまでとは言わなくてもレベルを上げる 必要性はあるんじゃないかなと感じてますね。
なんか例えばいっそのことをこの特許のライセンスを一括して管理するような国際的なその枠組みみたいなのもあってもいいような気もするんですけど。
まさしくもう本当にグッドクエスチョンで、はい、そういう取り組みが最近出てきますね、うん、いわゆる一つの会社だけで何かしようとしてもなかなか難しい。それがその大企業であればあるほどですね、下手に特許を振り回して戦うと相手方からですね反訴されて返り討ちに遭うことがあるんですね、うんうんうん、ですからその自分の会社から特許だけを切り離してですね、特許管理会社みたいなものを作って、うん、その名前で、権利を活用するとかですね、あるいはパテントプールといいまして、うん、もう一社だけではなくて、まあ、業界の人を呼び集めてですね、はい、それで、特許をプールして、それで全体そのプールした全体を広く薄く世の中にライセンスしていくと、うん、そういう取り組みっていうのは実際に起こってます。
ただ制度としては多分それすごいフェアだと思うんですけど、現実にはそれで得する企業と、いやちょっとバラバラで適当な方がいいっていう企業もあるのかななんていうふうに思う、
はい、ありますね。それは確かにあります、ね。まあ、
直接そういうあれじゃないんですけど、やっぱ例えばアップルとサムスンの訴訟合戦見てると、はいはい、なんかその特許そのものどうこうっていうよりもそれ自体が何か目的化しちゃってるような印象もあるんですが、
はい、そうですね。あれはもう、まあ、よく言われる代理戦争と言われてますね、
はい、
いわゆるアンドロイド陣営とですね、はい、アップル陣営の戦い、本当はグーグル対アップルの戦いであるべきなんですね、うんうんうん、本当は サムソンっていうのは本当はアップルと戦っちゃいけないと思うんですよ、うんうんうん、サムソンにとってアップルっていうのはお客さんだったわけで、うんうん、まあ、今でもそうだと思うんですが、部品をね買ってくれてたわけなんですけども、ですからやっぱりあれはやっぱスマートフォンの業界の特殊性だと思いますね。ですからもう使える手段は使ってですね、なんとかそのシェアを 1% でも上げたいと、そのためにはもう使える特許は全て使おうということで、かなりまあ特殊なケースかなと感じております。
まあ、いずれにしても日本の企業にとっては非常に重要なイシューだということですね。はい、はい、どうもリュウジンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜は日本の知的財産特許の審査と活用の格差について、リュウジン国際特許事務所の代表リュウジン義彦さんと考えました。以上ブレイクスルーでした。
おかげさまで大盛況。